クロニクル。2番経営、組織を支えるナンバー2の引きこもごも。この番組ではなかなか表に出ない会社の2番ナンバー2をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方やこの仕事の面白さ、大変さなど、ナンバー2の引きこもごもをリスナーの皆さんにお届けします。
こんにちは、株式会社オーツーパートナーズ取締役の勝宮水玲です。
現当社新しい経済編集長のしだれゆうすけです。2番経営第10回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回非常にまあ盛り上がった世界のホンダを支えた藤沢武雄に見るナンバー2論のまあ第2回、実は前回聞きたかったことを話したかったことをまだ途中で終わってしまったので。
そうですね、
まあお二人が出会ってからですね、本田宗一郎さんと藤沢武雄さんが出会ってから、その出会いのエピソード、そしてその後にですね、まあ本田が大きくなるにつれて起こってくるトラブルをいかにこう2人がまあ乗り越えてきたかという話を、第9回でしておりますが、
はい、
その続きをですね、
続きをお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ナンバー2のエピソードというところなんですけども、はい、前回まではですね、ちょっとこう危機を乗り越えたみたいな話がありました、うん、でこの1969年というタイミングに飛んでいきます。この、69年っていうのは本田技研に藤沢さんがジョインしてから20年ぐらい経ってるタイミングです。この頃になるとですね、本田はですね、もう世界進出を遂げていてですね、もう世界の本田と言われ始めています。でただその時の世界っていうのはオートバイで世界を取ってる、そういうホンダですね。もう国内ではトップメーカーにもうすでになってるというタイミングです。ホンダさんといえば自動車のイメージの方が強いかもしれないですよね、はい、その自動車の普通車第1号っていうのが生まれたのが1968年からですね、開発された H1300 という車種になります。でこの市場に投入したこの、戦略製品ですよね、それをめぐるエピソードになるんですけれども、その、新しい車を開発をしていましたと。でその開発チームっていうのは、本田宗一郎さんはトップですし、世界メーカーのトップになりますから、実際にその自動車を作る現場っていうのは社員たちで構成されているわけですね、
はい、
研究所の所長ですとか若手の社員たちで一生懸命こう作っていましたと。ところがですね、本田宗一郎さんっていうのは会社のトップでありながら技術部門のトップというのも兼ねている役職だったんですね、もともとその技術は本田さん、他の経営は藤沢さんという役割分担だったのでそうだったんですけども、実はそのトップの本田宗一郎さん、この自動車の開発の時にですね、過剰ともいえる現場介入っていうのを繰り返してきましたと。どういうことかというと、もう現場がもうこれでいこうっていうのを積み重ねたところで、最後にですね、鶴の一声でこれダメだよ、これ作り直せっていうのをふわっときたトップがですね言って現場を立ち去っていくと。なんとなく想像できるエピソード、
想像できます
ですよね。で要はこうやって設計をしたものを、この設計はこう変えなきゃいけない、製造業の中では設計変更って言葉があって、一般語っぽいですよね。はい、これで完成、設計できた。で、次に渡っていくときに、あ、ちょっと待てよと、こう直さないと不具合生じちゃうっていうね、設計変更っていうのはよく起きることではあります。ただですね、その設計変更を起こされちゃ困るタイミングっていうのもあるんですね。でどういうタイミングかっていうと、設計開発をしている人たちっていうのは設計ができました、図面を出す、出図って言ったりするんですけども、そこからですね、今度は生産部隊にそれが渡ってですね、生産技術っていう部門なんですけども、その方たちは製品をどうやって量産していくのかと、どういう工場のラインで作っていくのかっていうのを検討し始めるんですね。そういうタイミングがあります。でその生産に設計情報が渡った後、設計変更をするとこうやって作ろうっていうのを決めたところがもう一回最初からやり直さなきゃいけないんですよね。
バラシになっちゃう、いろいろ、
はい、で当然ですね、そういうやり直しをしなきゃいけない設計変更っていうのもあるんですけれども、当時のその技術陣から見ると、いやいや、トップの言うこの変更指示っていうのはちょっといかがなものかっていうものも かなりあったようなんですね。
うーん、なるほど。
でもそれをこう言われたの現場の担当者ですから、社長が来てですね、お前こう変えろって言われたら絶対に変えなきゃいけないですよね、うん、なのでもうそれで現場がもう疲弊しまくってると、まあ、そんな状況でした。
振り回されるみたいな感じになっちゃってる。しかもその社長が技術者ですからね。
そうなんです、技術のトップでもう世界的に成功した技術者でもあるわけですよね。
よくわかんない文系社長が雰囲気で言ってるんであれば、いやいや技術的なロジックでこうですよってこともあるけど、そうはいかない感じですよね、多分雰囲気は、ね、
おっしゃる通りなんですよね。あまりにもですね、その担当者に直接指示をするということで現場混乱したので、当時のですね技術研究所、まあ、開発部門のトップがですね社長に直訴して、お願いだからやめてくれませんかと、で、なんかおっしゃりたい時には私に一回おっしゃってくださいと、
はいはい、
まあそういうお願いしました。これもなんかよくある風景ですよね。でその時にですね、当時の技術部門開発のトップだった杉浦さんって、まあ、所長の方がいらっしゃるんですけども、はい、その方がですねおっしゃった言葉が残ってるんですけども、
うん、
強力な創業者がいて、しかもその人が技術的にトップに立っている、加えて過去にどえらい成功体験を持っている、うん、そういうリーダーがいるということは、行くところまで行ってしまわないと途中で止めるということはとてもできない企業体質だったと、まあ、そういうことをおっしゃってるんですね。
なるほど。
なんかその当時の混乱ぶりっていうのが本当によくわかる言葉だなと。止めたい、いさめたいけども行かざるを得ない、誰もブレーキ効かないっていう、そんな感じですね、はいはい、ただずっとそういう介入が続くことで結果ですね、販売の時期が伸びちゃいました。
その車、第1号の車が、
そうですね、販売の時期伸びるっていうのはよくある話かもしれないです。今だったらゲームとかありますよね、いつ販売って言って、
はい、ありますけどね。
でもようやく販売にこぎつけましたと。でもですね、売れなかったんですね、これが。
そうなんだ。
まさに失敗に終わったということで、普通車ですのですごいスポーツカーとかトラックとかそういうものではなくて、一般の乗用車ですので大衆の方に買っていただく、そういう車だったんですけども、うんうん、アピールができなかったと。でその時に手段であるはずの技術が目的になっていたっていうセリフを当時はい書かれてるんです。でそのもうみんながですね、寝ないで作って、時期も伸ばして、社長が言うことにも全部応えてやったけど全然売れんかったと、
うん、
それでですね、その若手の技術者っていうのがみんなで集まって合宿をしましたと。これもなんかよくあるんですけども、その反省会合宿をしてですね、その時に何が原因だったのかと、どこの技術なのか、どういう売り方だったのかっていうのをずっとけんけんがくがくやりましたと、実はその時にそこに呼ばれたのが藤沢武雄さんだったんです。
お、
聞いてくださいと、技術者これからやりますんで。藤沢武雄さん技術のこと分かんないです、
うん、そうか、
営業でもあります、でもマネジメントとしてぜひ来ていただけませんかと。でその時に技術者のメンバーが話をしてですね、出した結論っていうのが、当時ですね、うん、本田宗一郎さんっていうのは空冷エンジンというのにこだわられていたそうです。空冷っていうのは空気で冷やすっていう字ですよね、
はいはいはい、
一方でですね、当時大衆車には水冷エンジンっていうのが一般的だったんです。世界的には水で冷やすんですね、はいはいはい、自動車のエンジンっていうのはそのエンジンの部品の中では、まあ、ちっちゃい爆発が連続で起きて、それでピストンを動かしていきますので、うん、すごい高熱になります。でそれをそのままだとオーバーヒートしちゃうので、それをこう冷やしていかなきゃいけないんですけれども、うん、それをですね、まあ、普通は水を使って冷やすんですけども、うんうんうん、本田さんは空冷っていう技術にこだわったと。なんでかと、オートバイ空冷だからなんですね、うん、それで世界取ってるんですよ。
そうか、出てますもんね、エンジンが。
でもやっぱり自動車、しかも一般車ですね、大衆車では水冷の技術の方がいいっていう結論がやっぱり技術者の中であって、そういう風にしようと思ったんだけど、社長の鶴の一声で空冷車になってしまったと。それがやっぱりこう失敗の原因だったんじゃないかということを話してですね、で技術の素人の藤沢武雄さんもそれを聞いてですね、水冷に理があるっていうふうにご理解をされたということですね、うん、その時に藤沢武雄さんに合宿に来ていた方が、当時藤沢武雄さん副社長をやられていたんですけども、副社長から社長にお伝えいただけませんかという話を聞いてですね、で 実は藤沢武雄さんっていうのはこれまでですね、技術とかものづくりに関しては一切口を出さないっていう役割分担のもとやってきたんです。20年間絶対に口を出さなかった、うん、それはお互いの約束だったんですよね。でもそれをですね聞いて社長のところ行くんですね。本田宗一郎さんのところに行って、
うん、
これは水冷の方が利があると思います、私は素人だけれどもこちらの方がいいと思ってます、
うん、
で社長本田宗一郎さんこう言います。空冷でも同じできるんだよ、まあ、副社長に説明しても分かんないだろうけどねっていうのが最初のセリフだったそうです、
はあ、
これはお互いの役割分担を決めて、当然俺の方がもう超超超専門、
はいはい、
俺世界の本田宗一郎だ当然ですよね。素人に言われたらちょっとイラッともされたと思います、
うん、
その時にですね藤沢武雄さんが返した言葉がまたすごくてですね、あなたは本田技研の社長としての道を取るのか、あるいは技術者として残るのか、どちらかを選ぶべきじゃないでしょうかって言ったんですよ。
ほう、なるほど。
技術者のこだわりを持って空冷で行くのか、うん、社長としてだったら水冷を取りますよねっていうことを言って、そしたらしばらく黙ってですね考えた本田宗一郎さんは、俺は社長としているべきだろうっていうふうにおっしゃって、
はあ。
ダメして、じゃあ水冷をやらせるんですね、藤沢武雄さんが聞いたら、そうしよう、それがいいって言ってこの話は決着したそうです。
はあ。
なんかちょっと哀愁漂うやり取りというか、
これすごいですよね。
なんかこう現場の意見とそのトップとのギャップっていうのがあって、その間にですねナンバー2がまさに翻訳者として入って、はい、下からの意見を正しく上に伝える、なんかそういうエピソードですね、うん、
前回の放送では新しくできた埼玉の工場でみんながオフィス散らかしてたら暴れ回ったみたいなのは、
暴れ回った、
あれはどっちかといえばナンバーワン社長のなんか思いをちゃんと伝えるみたいな、はい、
そうですね、
綺麗にしていくことが大事なんだみたいなことを多分伝えてたんですけど、まさにその逆ですよね。
逆ですね。
マーケットの反応も見た上で社長にこの二択を迫るっていう、その確かに技術論を戦わせても勝てないけど、
そうなんですよね。
だからまあアーティストになるのかみんなを大きくしていくのかどっちにするんですか。
いやもうまさにですね、空冷の技術でもできるんだと、うん、それを証明してみせるっていう技術者としてのこだわりでいくのか、はいはい、みんながハッピーになる術がそこにあるんであったらこだわり捨てた方がいいですよね、
うん、
と。
いやすごい話だな。
それでなんかまあ収まって無事その後水冷でっていう形になっていきましたと。
なったんだ。
ホンダっていうのは自動車でもこうヒット飛ばしていくそういうメーカーになったんですけれども、次のエピソードはですね、まあ、25年間一緒だったんですけど20年経ったところですね、
はいはい、
そっからなんですけれども、今度は1973年退任の時の
お
話です。この1973年っていうのは会社として設立25年っていうタイミング、節目の年だったんですね。
はい、
でそのタイミングで藤沢武雄さんお年としては62歳、本田宗一郎さん66歳という5年目でした、うんうん、でまあ2トップ何ら問題なくやってたんですけども、藤沢武雄さんの経営者としてのこう考えとして、トップっていうのはもう体力も知力も充実してないと絶対できないと、はい、経営者っていうのはですね、
そう
ね、いう思いがあったので、うん、やっぱり引き際を常に考えてらしたそうです。でその時にですね、創立25周年っていうのを自分としては節目にしなきゃいけないなと、ただそれは自分の考えであって社長は違っていいっていうふうにも藤沢さんは思われていたんですよね。 なので藤沢武雄さんはご自身がですね、本田宗一郎さんに私は辞めようと思いますって言ったら、絶対に本田さんは分かった俺もっておっしゃるだろうというふうに、もう目の前で言われたら言うに違いないと思ったので、あえてですね、うん、ご本人に言わなくて当時他の役員に、私は今年で退任をしようと思うんだということを伝えたそうです。当時の専務の方からですね、本田宗一郎さんにちょっとタイミング見て伝えてくれと、
うん、
で間接的に言うことでそうかってこう本田宗一郎さんが考えるそういう時間 ができる、
うん、
はい、自分から直に辞めます、あ、じゃあ俺も辞めるみたいな感じにならないようにそういう風にしたらしいんですけども、うん、あの藤沢武雄さんがですね、自分のその経営判断で唯一と言ってもいい失敗は間接的にそれを伝えたことだっていう風に後でおっしゃるんですけども、実はですね、その専務から藤沢さん今年退任されるということだそうです、社長と言われた本田宗一郎さんはですね、言われた瞬間にですね、二、うん、人一緒だ俺もやって言って、
ほわ、
その瞬間にも退陣をですね即断したそうです。
はあはあは
あ、なんかこれもちょっと震える感じなんですけども、いや
震えますね、
はい、なんで藤沢武雄さんとしては本田宗一郎さんをまだ本田のトップにし続けていたかったんで、全然できると思ってたので、自分が直接行ってそこでいやいややめてくださいっていうふうにもう言うこともできたかもしれないけど、間接的に言ったので、もう即断したら当時のまあ政務としたら上が言うんだからそれはもう押し返すこともできない、もうしょうがないって感じですね。
そうか、だから振り返ると結局自分が言ってた方がいやいや待ってくださいと、
あなた続けるべきですみたいなことをおっしゃられたんですけど、そんなになっちゃったという感じですね。
いやでもすごいな、だから別にもう誰が伝えても同じだったってことですよね。
そうですね、
そう決めてたんだろうな、多分
完全にもう、もうバディですよね。
ですよね、
うん、なんかもうベターハーフみたいな感じで、
うん、
もう一人では存在しえない、
うん、
でなんかあのそれって間接的に伝えた状態ですと。で実はこの頃ですね、うん、本田宗一郎さんと藤沢武雄さんが一緒に何かするってことほとんどなかったんです。年に1回か2回食事会みたいなところで一緒に会うぐらいしか一緒にいない、
そんな感じなんだ、
そんな関係だったらしいんですよ、うん、でもやっぱ完全に心は通じ合っていて、
すごい、
はい、でその退任の即断をされた後にですね、
うん、
お二人が、まあ、たまたま出会うんですね。でその時のなんかやり取りもですね、
ほうほう、
残されていて、その時に本田宗一郎さんからまあまあだなって言うんですよ。そしたら藤沢さんがそうまあまあさって言うらしいですね。で本田宗一郎さんが幸せだったなって言ったら、藤沢武雄さんが本当に幸せでした、うん、心からお礼を言いますと、俺もお礼を言うよ、うん、いい人生だったなって言って引退の話は終わったっていう風に、
はあ、
はい、なんかご自身の中で書いてあるんですよ。なんかもう小津安二郎監督がなんか映画にしそうじゃないですか。
もう完全なラストシーンですよね、数々の映画にあるような感動の、
こんな綺麗なっていうのはちょっとなかなかないと思うんですけれども、でその年ですね、1973年にお二人は社長と副社長揃ってですね退任をされて、じゃあその後も取締役としてはお二人ともですね10年間、藤沢さんは10年間残られて最高顧問とかなんかそんな形でずっと残られていらっしゃったんですけれども、その後もですねこれだけのお二人なので、
うん、
なんか言いそうじゃないですか、まあ、次の社長にいやこれはこうした方がいいとか、
そうですよ、
一切やらなかったそうです、そういうこと
は。え、じゃあもう現場に任せたんだ二人は。
そうです、でも会社にほとんど行かないんですよ。本田さんも技術研究所っていうねその開発してる現場にですね、
はいはい、
なんかちょっとこうゴルフ行った帰りなんだぐらいな、ちょっとなんか寄っちゃってさぐらいの感じで、もうなんかずっと歩いて回りたいのにこうぐっとこらえてみたいな感じ、うん、
なんか何でしょう、引き際かっこいいじゃないですか、
うん、
経営者だったり政治家さんとかに聞いてほしいエピソードな気がしますね、本当に。
いや本当ですよね、
行き際大事だし、あと現場にどう任せるか、うん、みたいなところもありますし、
すごいんですよね。
まあだから定年ぐらいの年齢である意味もう現場退き、
うんうん、
まあその後会長になってもうるさいみたいなケースあるじゃないですか、はい、よく聞くじゃないですか、ね、そういうのもなかったってことですよね。
ぐっとこらえられて、後輩のその社長役員たちが相談にいらした時には答えるようにしてたっていうことだそうなんですけども、うん、あの実はこの後ですね、藤沢武雄さん、これ本田宗一郎さんもそうなんですけど、これまたすごい話なんですけど、
はいはいはい、
こんだけすごい会社作ったら、
うん、
自分に子供が入れたら入れません、うん、
まあ、一般的にだってみんな入れてるじゃないですか、うん、
普通ですよね、
普通に入れてる気がしますよ、
ね、まあ、2代目は無理でも3代目とかその次を担うような、
うん、そうそうそうそう、普通そうですよね。
2人とも絶対にそれをされなかったんですよ。
すごっ。 どんなにかっこいいんすか、マジっすか。
やばいっすよね。
コネとかしなかったってことですよね。
しなかった。もう超かっこいいっすよ。で2代目の社長は川島清さんで、うん、まあ、この方も、うん、あの本当名社長でですね、当時3700億を1兆8000億にするっていうものすごい技術のトップの方でもあったんですけれども、うん、で藤沢武雄さん側っていうんですかね、営業とか総務とか、うん、なんかそういったことをやられた方、
はいはいはい、
役員の方がいらっしゃって、であとこう何人かでこう集団経営体制みたいな形でですね、
なるほどなるほど、
進められて、さらにこう映画を極めていくんです。ちょっとなんかあのエモい話があったついでにですね、
はいはい、
ちょっとまあ本田さんに対する藤沢さんのこう思いのエピソードいくつかしたんですけども、ちょっと発言として残ってる、うん、はい、これラブだなっていう言葉がいくつかあるんですけれども、うん、ちょっとなんか紹介したいと思うんですけども、
うん、
本田さんに対して藤沢さんが言ったことですね、俺はあんな化け物みたいにすごい人物には未だかつて会ったことがないよと。これはもう最初に出会った頃ですね、うん、もうなんか化け物呼ばわり、でもそれぐらいすごい人だということですね、うん、あとこんなこともおっしゃってます。本田宗一郎の夢は壮大なんですよと。天馬空を行く趣があった。とにかくこの夢を現実に生かすこと、それが私の仕事だったんですということをなんか明確に生きてるんですよね。まあこれはなんかその夢とか壮大なビジョンをっていうところにあると思うんですけれども、もう一つ、本田は人間としての優しい心を素晴らしく持ってる人です。ハングリーで育った中でいい意味でのハングリーの気持ちを失ってないです。なんかハングリーで周り傷つけてもどうこうじゃなくて、もうひたすら優しい、あの工場のトイレの話とかもそうなんですけれども、
はいはい、
なんかですね、こう人としても惚れた、うん、なんか夢を一緒にっていうところですね。
なるほど。いやちょっと今日は震えましたね、僕も。
やばいっすよね。
やばい。なんかそのナンバーツー論としてもものすごいと思っていて、そのエンジンの冷やし方の話あるじゃないですか、あの時に結局技術者になるんですか、会社をやるんですかって藤沢さんが本田さんに言わなかったら、
うん、
オートバイの会社だけだったかもしれないわけですよ。
いやまさにそうですね。
だから僕が乗ったフリードも生まれてないかもしれない。
生まれてないと思います。
そういうことですよね。あのそっちメインになってたかもしれなくて、だからそのぐらいの方向転換だったっていう意味では、
うん、
あのセリフがなかったら、あそこで揉めてお前技術わかんねえからこれで行くんだって社長が押し倒してたら、もう違う未来が世界線なわけじゃないですか、
うん、いやもう本当そうですよ。きっとアイルトンセナも伝説になってなかったでしょうし、
ね、違う、そうそうそう、ホンダ
ジェットもなかったでしょうし、まあ、そこぐらいまで行っちゃうターニングポイントだった。
引いてはロボットの歩くとかもなかったかもしれないわけですよね。いやそれぐらい重要な話な気がしますね、あれは。
そうなんですよね。
いやだからそれもありましたし、あとはその2人の経営者としてのなんか振る舞いだったり、
うん、
まあ確かに日本から戦後スタートアップ作って世界とって、でしかも他の日本の自動車メーカーの方が多分大きいですよね、走り出した頃って。
そうですね、
トヨタとかそういう方が。
もうおっしゃる通りです。
そこをやっぱりこの新しくイノベーティブなことをやって世界とって、
うん、
ラスト引き際も一緒に引いて、まあまあだったなみたいな、でも幸せだったねみたいな、かっこよすぎませんか。
かっこいいですよ。
かっこよすぎませんか、マジで。
もうなんか今おっしゃられたように、あのトヨタ自動車さんって1937年に創業されたんですけど、当然本田さんの前ですね、
うんうんうん、
でトヨタさんって自動車の前に自動織機って織物の機械を作る大企業だったんですね、
はいはい、
とか自動車に新規事業をやったっていう会社でしたし、うんうん、日産自動車さんも1933年に創業されて十何年前ですね、
はいはいはい、
日産自動車さんはもうこれこそですね、もともと鋳物の会社として1910年に戸端鋳物っていうところで始まったんですけど、うん、そこからですね、日本産業って聞かれたことあります？財閥で日本産業グループって、はいはいはい、三井住友と同じようにですね、久原房之助、鮎川義助っていう超すごい経営者が作った日本産業っていう財閥があります、うんうん、この日本産業の末裔の一個が、自動車部分は日産自動車だし、で鉱山を掘ってたんです。
なるほど。
それが日立鉱山とか日立製作所、
そういうことか。
そういうこう財閥の自動車会社が日産自動車、
うんうん、
片や浜松の町工場
ですよね。そのある意味だから、そういう状況下で 大きくするみたいな話も含まれてたなと思って、いやすごくなんか震えましたね本当に。今回は
もちろん本田宗一郎さんもすごい大経営者だと思うんですけれども、うん、こうそれを支えたというか、なんか天才が奇跡を起こしたんじゃなくて、
そう、
うん、なんかこう努力の天才じゃないんですけど、藤沢さんって、藤沢さんもピュアに天才だったとは思うんですけど、
うんうん、
なんか勤勉ですごく物事考えて進められてた、すごい読書家だったそうですし、
なるほど、
そういう中でこう打たれていたその経営施策っていうのがちゃんとですね、こう結果を出してると。
はい、
次回はですね、まあ次回って言っちゃいましたけども、藤沢さんについてまだ語りたい、
ね、ちょっとぜひぜひぜひ、ね、ちょっと第3回目やりましょう、はい、これは、はい、まあ、今まではちょっと2人の話をしてきましたが、じゃあ藤沢さんにスポット当てた形で、
はい、
ちょっとぜひとも次回もお話をお伺いできればと思います。
はい、お願いします。
それではそろそろお時間です。2番経営、組織を支えるナンバー2の引きこもごも、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ2番経営すべて漢字でポストいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひ O2 パートナーズさんとお仕事がしたい、相談したいという企業の方々、また一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。番組への質問や感想なども大歓迎しております。メールアドレスとお便りフォームをご用意しております。メールは2番@o2-inc.com です。概要欄に記載しておりますので、ぜひそちらからコピーしてメールいただくか、またお便りフォームの方のリンクも概要欄に貼っております。どちらでも結構ですので、お気軽にお送りいただければと思います。またこの番組は毎週1回水曜日に配信しております。さまざまなポッドキャストスタンドで配信しておりますので、まだフォローしてない方はぜひともフォローいただければ嬉しいです。それではここまでのお相手は
勝見康入れと
志田祐介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。